こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。今日は、分析 PM3 Essentials をやっていきます。分析 PM3 Essentials はブレインパッド社のデータサイエンティストとして、分析プロジェクトをリードしているプロジェクトマネージャーをお招きして、あなたが分析プロジェクトを良しに遂行する上で大切にしている3つのことは何ですかというのを、インタビューするシリーズでございます。今日はブレインパッド社のデータサイエンティストである中道さんをお呼びして、この3エッセンシャルズをインタビューしていこうと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では中道さん、自己紹介をお願いします。
はい、中道です。よろしくお願いします。データサイエンティストをやってまして、ちょうど入社して4年経つぐらいになってます。で、前職が大手 SIR にいたんですけど、その時に小さめなんですが、基盤の開発とかアプリ開発とか、そういったところのプロジェクトリーダーとか、運用保守とか、そういったところをやってました。で、基盤とかアプリのこの統合的な品質計画の立案とか、あとそれの実行とかもしてましたっていうのが前職です。で、入社してからキャリアチェンジでデータサイエンティストに入ってきたので、データサイエンス初心者で入社して、集計するところから始めていって、で、今も勉強中ではあるんですけど、現在はあるクライアントの統括の PM とかをやらせてもらっています。はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。そうですね、私も中道さんといえば品質とか、実際案件でテストどうやって書けばいいんですかみたいなところで、中道さんって人は詳しいよって言って、僕はそこで初めましてしたので、そういう印象が、はい、非常に強いっていうのと、
そうですね、
結構早い段階でプロジェクトマネージャーになられてる印象があるんですけれども、なんか最初に、
そんな気がします。
そうですよね。今、しかも今統括 PM ですもんね。
そうですね。
何年くらいで PM になられたんですか？
PM がでも2年目終わるくらいの気がしますね。
うんうんうん、なるほど。
はい。まあ、中途入社っていうのもあるとは思うんですけど。
うん、まあ確かに。
うん、
今、統括 PM としては何人規模の体制なんですか？
そうですね。今が、PM2 人いて、で、さらにその下にっていう形で、合計で10人ぐらいですね。
大きいですね。
大きくなってきました。
そんな10名を束ねる統括 PM の中道さんのに対してインタビューしていこうと思います。じゃあ、プロジェクトを進めるために大事にしていること、3つ目のうちの1つ目は、ズバリ何でしょうか？
はい、絵で会話するですね。
はい、
絵で会話するってもう結構ピンとくる方いっぱいいるんじゃないかとは思うんですけど、絵といってももちろんなんか美術的な絵とかではなくて、もちろんフローズとか概念図とかそういったものではあるんですけど、もちろん自分でも描きますし、メンバーといろいろ会話するときとか、レビュー時にもうちょっと書いてよっていうところもよく言ったりもしてます。はい、一緒に議論するときとかも結構絵を描きながら話すっていうのもやってるので、そういったのが絵で会話するって言ってる内容の意味合いですね。
うんうん、なるほど。なんか、パワーポイントの本知恵とか、そういうのですかね。
あ、そうですね。パワーポイントの本知恵みたいな。はい、なんか、そうですね。パワポだったら結構絵描くこと多いとは思うんですけど、分析していて、その結果を、説明するときとかって、結構文字が多くなったりとか、うんうん、そういったのが多くなるっていう傾向はもちろんありますし、ね、報告書だったら結構綺麗にちゃんと書くとは思うんですけど、それより前のときですね、分析を設計するときとか、
うん、
あとお客さんともっと前段階で、イメージすり合わせするときとか、そういったところにも、まあまあ無理やりでもいいから絵を入れようみたいな話をしてやっていくっていうのは結構ありますね。
なるほど。なんか結構すでに出た分析結果を絵に落とすのは簡単なイメージあるんですけれども、なんかコンセプトみたいな段階で絵に起こすのは具体的にどうやってるんですか？
あ、そうですね。
なんかパワーポイントで一生懸命こう図形を配置してみたいなことをやってるんですか？
ああ、結構、 おすすめしているのは、紙に書こうって話で。
あ、はいはいはい。
プライベートだったら、iPad とか書くのがめっちゃ早いんですけど、やっぱり。なんですけど、仕事上はあんま使えなかったりするので、紙に書いて合わせる、ホワイトボードに書いて合わせるっていうのが多いですね。で、とりあえず書いてみるっていうのがやっぱり大事だと思ってて、いきなり絵描いてって言われて、やっぱ描けないんですよ。まあ、私も描けないですし、なんですけど、なんかただの文字を書いて、思っている文字を、処理のフローズとか、業務のフローズとかであれば、なんかお客さんの名前っていうか、部署名みたいなの書いて、とことんどこが繋がってるかとか、単純に整理していく中で、こことここの間の、データの連携とか、矢印で引くとかよくやると思うんですけど、だんだんこう広げていく上で気づいていくこととかいっぱいあるので、とりあえず書いてみるっていうのもみんなやってます
ね。なるほど。確かに結構ラフな感じで共有するみたいなのもやってらっしゃるんです。
結構その段階からですね。なんかいいなって思ってるのが、なんか、3つぐらいあって、理解度がわかるなと、一つ思ってるんですね。で、まあ、頭の整理になるって感じなんですけど、例えば、この前、社内の研修とかで、こう、自転車の絵描いてくださいって言われて。
ありましたね。はい。
ありましたよね。あ、そうだ、一緒に受けてたんだ。
はい。
あれ、書けました？
いや、書けなかったです。
書けないですよね。
はい、意外と自転車の構造をちゃんと、普段あんだけ見てるのに、あ、俺分かってねえんだってなりました。はい。
あれ、結構衝撃でしたね。
はい、
私も通勤で毎朝、自転車乗るんですけど、全然書けなくて。で、なんか意外と分かってないんだなっていうことに気づけるというか、自分の理解度、分かったふりになってんなっていうのって、なんかやっぱ文字に起こしてると結構ごまかしてる感じがやっぱするんですよね。
で、
そうなんですよ。文字って結構上から、まあ、横に書いていたときに、上からこう下にどんどん行が膨れていきますけど、構造化されないじゃないですか。まあ、マークダウンとかで構造化はもちろんされますけど、なので結構限界があるので、業務フローズとか書いたときに、結構不明点とか抜け漏れとか、あと矛盾とか、やっぱ気づけるんですよね。あとは入っていくうちに、何を一グループと捉えているかというか、例えば処理のフローズであれば、結構シーケンシャルに5つぐらいの処理があったとして、そのうちのよくよく考えたら、前の2つ、真ん中の二つ、最後の一つみたいな大きな塊あるよねってわかるじゃないですか。その時にまあ、ちょっと品質の話によっちゃうんですけど、この一グループ、最初の一グループの中で結果どうだっけっていう塊でも評価しようよっていうところとかも気づけたりするので、とりあえず書くのがいいのかなとは思ってます。
なるほど。
あと、意外といいなって思ってるのが、自分に対して絵を描くっていうの意識、もちろんずっとしてるんですけど、メンバーに描いてもらうと、メンバーの理解度がすごいわかるなと思って、で、まあ、それも私目線ではそうなんですけど、メンバー本人の方からもおそらく案外整理できなかったんだなって気づいてくれるような感じがしてて、なんかそこが結構自走につながるんじゃないかなと思うんです。で、なので自分でとりあえず絵描いてみようって、例えば意識が変わって、で、描いたら自分で矛盾に気づけたり、不足に気づけて、で、自分でチェックしようってなって動いてくれると、いつの間にか自走してると思うんですよ。結構なので、描いてもらうっていう指示とかお願いとかって、いいんだなっていうのを最近すごく感じてる。
TM メンバー間のコミュニケーションでも円滑になるために絵描いてるって感じですね。絵を描いてもらってるっていう。
あ、そうです、そうです。
なるほど。
なんかうちの今、そのメンバー、いろんな方いらっしゃいますけど、気づけば紙で書いてる派が多いなと思って
うん。
て、自分は結構嬉しいんですよ。そのノートを持っている人が多い。あ、そうです。あ、いいですね。浅野さん、今見せてくれてますけど。
iPad も持ってるんですけど、なんだかんだ紙のノート結構使っていて、なんか PowerPoint とかも、スライドに起こす前に一回、紙に書いて、こんな感じかなとか、分
そ
析
う
も、
で
そう、SQL どうやって書こうとか、もう一旦紙にで書いて、こういうロジックだな、みたいな感じでやってるんで、
すよね。
結構確かに僕も自分との対話っていうか、に、絵使ってますね。
そうですよ
なんか、
ね。結構いいなと思ってます。なんか最初から、うちの案件結構 Excel が多いんですけど、Excel を方眼紙に見立てていろいろ図形書くっていうのも結構やってはいるんですが、なんか若干昔ながらですけど、Excel から書く人ももちろんいます。で、私も時間なかったらもうそこから書くんですけど、そっちからの方が時間かかることが
分か
結
る。
構多くて、あれ不思議なんですよね。Excel の方が図書くのは早いじゃないですか。でも、直感で気づいた瞬間に書けなくて、ちょっと反応が遅れるだけで、なんか少し何かが遅くなるんですよね。こう気づきというか整理が。めちゃめちゃ不思議で。なのでなんかこう、エクセルで書き始めるんですけど、結局ノートに戻って、書いて整理す
わ
るみ
かり
た
ま
い
す。
な。わ かりま
なん
す？
か、試行錯誤の段階は、やっぱり、本当に、ペン持って手を動かした方が、なんか頭働く感じもあるし、単純に、あ、これ違うわって書き直すときも、とか、修正するときも、Excel だと、結構、というか、PowerPoint でも何でもそうですけど、パソコンだと手戻り大変ですけど、別に紙だったら、そのページ、バッテン打って、次にもう一回、
そうなんですよ。
ラフ絵を書き直せばいいだけなんで、
そうですよね。結構、絵で会話するっていいなと思って、そのメンバーとやりとりをしても、すごいラフな絵描いて、すり合わせてミーティングして、ちょっと、ここら辺こうしようよみたいな話とかを意見やっていって、結構最後それを、まあ、写真撮って、そのまま、確認しながらみたいなのももちろんよくありますし。いや、コミュニケーションとしてはすごいいいツールだなって思って大事にしています。なんか絵を描くってその理解するところっていうと、理解度がわかるっていうのが3つあるうちの1つで、もう1つが相手の説明時に記憶に残せるなってもちろん思ってるんですね。それが大きく2つ目で、資料に絵があると、次回のミーティングで全く同じ絵持ってくると意外とすぐ思い出せると思うんですよ。
あ、これねってなりますよね。
あ、そうです、そうです。で、もちろんよくやると思うんですけど、全体のロードマップとか、全体のスケジュールみたいなのは毎回見せるっていうのはあると思うんですね。で、進捗状況に応じて縦線で今ここみたいなの言ったりもしますし、
やりますよね。
やりますよね。で、あれってみんなやると思うんですけど、他のフローズとかも含めて、なんか変に毎回変えるんじゃなくて、なるべく同じものを使いますとかは、意識するようにしてますし、あと、場所とか、色とか、形とかってすごい非常に記憶に残すって意味で重要だなと思ってて、左上にあるか、右上にあるかみたいなのを、明示的に頭に残せるように、わざと配置するっていうのを、ちょこちょこメンバーとも会話するようにしてて、なんとなく横に5つぐらい並べてるけど、そうじゃなくて、横一直線じゃなく、例えば左上、右上、左下、右下、真ん中みたいな場所にちゃんと配置しようって話とかもよくするんですよね。で、お客さん何言うかっていうと、この左上のやつなんですけど、って会話が始ま
なる
る
ほど。
んですよ。なので、なんかよくナンバーとかつけるとかよく工夫あると思うんですけど、それだけじゃなくて、左上っていうイメージで会話したときに、次のスライド行って、さっきのあのページの左上のやつなんですけど、みたいな会話で、全員の顔認識がこう一致するんですよね。頭の整理というか、 会話する中で、こう、相手の頭の整理をしながら会話すると良いみたいな結構、本とかで書いてあったりするじゃないですか。あ
ん、ありますよね。
れがもう、まさに、やるべきことだと思っているので、で、一回左上のお客さんが会話してくれると、次回のミーティングの時に、そのまま使えるんですよ。
うん。
めっちゃ覚えてると思うんです。
パワーポイントを見なくても、はい。
そ
見なく
う
ても、みんなが同じ、ページを一瞬で想起できますもん
なん
ね。なるほど。
です。で、左上ってなんとなく覚えてるけど、なんだっけとか、
はい
言って
はい
くれ
はい。
るだけでも、なんですかね。この前会話した内容、資料をすぐ出せるので、まあまあいいなと。あと形とかも、矢羽根3本の絵を、例えば描いてて、横並びに、矢羽根がこう、3つ並んでるみたいながあって、中に文字が書いてあるみたいなんで、段階を表現するみたいなのよくあると思うんですけど、まあ、次のスライドなり、2ページ後とかのところに、同じ形で、色も一緒で、文字だけ変えてるみたいなのをたまに持ってこられる方もいて、結構やめてっていうお願いをするんですね。で、それが今の結構近くて、記憶に残すっていうのを非常に重要視しているので、同じ絵だと何が変わったかってまずわかりづらいのはもちろんですし、記憶に残せないんですよね。
別の話してるにもかかわらず、同じようなものになってるんで、っていうことですよ
で
ね。
す、です、です。
なるほど。
なんで、その辺とかは、よく、指摘するし、そういうことを言いたいんだったら、もう、少し嫌ですけど、お願いするのは、例えば、横並びのやつ、縦並びにしてとか、少しでも何か変えてっていうお願いをするとか、っていうのがあるんで、まあ、記憶に残せるっていうのは、非常にいいかなと思って。で、ちょっと長くなってあるんですけど、まあ、三つ目あって、同じ方向を向けるなって思ってるんですね。で、さっきも少しだけ話しちゃった気がするんですけど、会話だけとかだったら、結構空中戦になったりして、相手対自分みたいな、こう、敵対敵みたいな、こう、なるじゃないですか。
バトってる感じ
そう
が。
です、そうです。まあ、ホワイトボードに文字書くのもまあまあ一緒なんですけど、絵書きながら進めるってやると、絵を完成、どう完成させるかみたいな
ああ、なるほどね。
形になるのがすごい感じてて、なので、なんかお互いに問題を解くのとちょっと並行して、どういった綺麗な、どう絵、綺麗な絵を完成させるかみたいな、共通の目的、目標になって、発想がすごい出やすくなるというか、一緒にこう問題解決しようぜっていう、こう方向が揃う、なんかがあるんですよ。なんかそれはチーム間、まあ、メンバーの間とかでやるのももちろんですし、お客さんとなんか会話するっていう時も結構一緒だなと思ってるので、まあなんか陰形の出る頻度とか、密度とかもすごい変わってくるので、結構こういうやり方をよくやり
なるほど。ありがとうございます。ちょっと、これを最後にちょっとだけ引き伸ばすんですけど、
ます。はい。
すごくいいなと思ったのが、絵を描くとコミュニケーションエラーが減るなと思っていて、僕らがやっぱプロジェクト進める上で結構これ時間食っちゃったなって思う瞬間って、やっぱ手戻りだと思うんですね。それがプロジェクトマネージャーとメンバー間の手戻りで、なんかメンバーからのアウトプットがこっちが想定してたのと、ちょっとうまく伝えられてなくて違ったとか、お客さんとのその認識齟齬とかがあると思うんですけれども、それ単なるテキストベースの文字情報だけだと分かりづらいところも、ちゃんと絵にしてあげると結構、てかもう具体的なアウトプット見せるとかもあるかもしれないですけれども、そういうコミュニケーションエラーを防げる手段の有効な一つだなと思ったんで、
ま
そ
さ
こ
に
が
で
いいな
す。
と思いながら見てました。
そうなんですよね。思ってることを伝えきれないっていうのってすごいもったいないじゃないですか。で、間違って伝わって、今、浅野さんのおっしゃったようなエラーが起こる。で、手戻りするっていうのももちろんありますし。例えば、こう、メンバーからすると、もう考え巡った内容なんだが、PM に伝わらないみたいな、もやもやすることって絶対あると思うんですよ。で、それが絵に描くと、意外と、なんていうんですかね、いや、ちゃんと伝わるというか。で、書いてなくても、ここどうなってんだっけ？考えてんの？みたいな時に、別に 絵に描いてなくてもいいと思ってて、それを軸に自分が語れればいいと思って。なので、何ですかね。自分の思ってることを出し切るというか、伝え切るっていうところにもなんか使えたらいいのかなと思う。
ありがとうございます。一つ目が絵を描くことというところで、二つ目の大事にしていることは何でしょうか？
そうですね。二つ目は、橋渡し役になるというところです。まあ、前職からなんですけど、PM ってこれが本業だって思ってるぐらい、一番大事な内容だったりするんですね。一つ目に持ってこなかったんですけど、ちょっと絵を描くのがちょっと好きなんで。
はい。
で、橋渡しになるっていうのが、まあ、間を埋めるというか、人と人とのコミュニケーションを良くするみたいな感じであるんですけど、PM ってこう、PM の周りにすごく多くのステークホルダーがいると思うんですね。で、そうやって PM とメンバー間もそうですし、自社で言うと上司と PM とか、PM と同僚の PM とかもあります。で、もちろんお客さんだったら、PM とお客さんってあるんですけど、お客さんの中でも、担当者もあるし、で、その上司もいるし、で、もっと言えば、お客さんの担当者とその上司の間っていうのも、直接的につながってないんですけど、間接的には非常に重要な要素じゃないですか。
うん。
なので、そこをどうつなぐかっていうところ、すごい大事かなと思っています。いつもイメージしてるのが、PM とか、メンバーとか、お客さんの担当者とか、そういったところを、イメージなんですけど、ちょっと大きな丸というか、くくりで考えてて、で、橋渡しするところがただの線なんですけど、その線を引くっていうことと、その線を太くするっていうことを、なんかすごいイメージとして持ってるんですね。
うんうん。
なので、まあ、ちゃんと絵に描く。ここは絵に描いたりあんまりしないんですけど、頭のイメージとして、自分の周りにどこに丸があって、どこの線ちゃんと繋いでないんだっけとか、なんていうんですかね。ちょっと繋がっている、まあ、会話しているっていうのはあっても、ちゃんと繋がりきってないんじゃないかとか、太く全然できてないかとか、なんかそういうところを、どこが弱いかみたいなのを、結構、常に考えていて、一番考えているのが、メンバーとお客さんの線をつないであげて、しっかり太くさせると。で、その太くさせるのを、PM がやるっていうよりかは、ある程度のところまでつなぐと、もうメンバーが勝手に太くすると思ってるんですね。
うんうん、なるほど。
なので、そのきっかけというか、太くしやすさをフォローするっていうのが、自分は PM 結構大事かなと思っていて、なんか最初からできるんじゃないって思うと思うんですけど、案外繋いであげる方がしっかり、やりやすいっていうのが、やっぱもう目に見えて感じるので、そこら辺は常に意識して、繋ぐっていうのを、意識的にやってます。
なるほど。なんか、メンバーが意見とか分析結果を報告するのも、すごくいいと思うんですけれども、統括 PM も私もこう思いますとか言ってくれたら、より、なんていうんですかね、説得力が増すみたいな場面もあると思うので、こう、援護射撃じゃないですけれども、みたいなのがめちゃくちゃ強くできると思うので、こう僕はふむふむと思いながら聞いてました。
援護射撃っていうところもあるんですけど、ミーティングの最初に、何か冷たい空気みたいなのってよく流れるじゃないですか。
は
い、
ちょっとピリッとしてますよね。はい、はい。
そうです、そうです。で、そのタイミングから、最初から PM が、話し始めて、つないで、メンバー説明してみたいなつなぎとかよくやると思うんですけど、結構うちの案件とか、もう最初からメンバーに話してもらうとか、結構意識してて、まあ、ファシリもしようね、みたいな意味合いなんですけど。で、それも結構みんなやってくれてはいて、うまいことやってくれてるんですけど、そのファシるのも含めて、PM が走ってもいいんですけど、 メンバーが喋り出す前の空気作りとかって、自分は PM の仕事だと思ってて、それも橋渡しだと思うんですね。で、お客さんを、少しでも和らげるというか、今日はいい天気ですじゃないんですけど、雑談から入っていると、本当にやりやすいと思ってて、冷たい空気のまま、例えば始まって、やると、メンバーさ、単純にこう説明するときに緊張するじゃないですか。で、その状態で緊張が伝わってる状態でいろいろ話が終わって、ここまで話しましたか、ご意見いただけますでしょうかみたいな話になったときに、相手も意外と多分緊張してるんだと思ってて、なのでそこから、いい意見というか、結構冷ための意見とかも出やすいのかなと思うんですよ。なので、メンバーもこう話しやすくするとか、そういったところは、橋渡しの一部かなと。
いやー、めっちゃわかりますね。なんか、オンラインミーティングだと、なんか、なおさらそれが加速している気がしていて、なんか、会議室とかオフラインだったら、あ、お疲れ様です、みたいな感じから、ぬるっと自然な会話ができる気がするんですけれども、2分前とかにマイクミュートの状態で入って、どんどんゾロゾロゾロゾロって出て、人が増えてきて、みたいな感じだと、やっぱピリついてるので、なんかアイスブレイクみたいなのバカにできないなっていうのはすごく思いますね、本当に。
そうですよね。オンラインのアイスブレイクってめちゃめちゃむずいですよね。
むずいっすね。あと、なんか思ったのが、お互いに双方会話するっていうのがスタートにあるんで、なんかそこでちょっと緊張がほぐれる気がしますね。なんか一方的にバーって喋り始めるんじゃなくて。
そうですね。
なるほどね。はいはい。
一回発言するとちょっと和らげるじゃないですか、自分自身。
ああ、めっちゃわかります。
ですよね。だからそれ逆も一緒だと思ってて、お客さんもある程度の緊張あると思うんですよ。
うん。
ないのかもしれないですけど。自分はそう思ってて、お客さんの緊張を和らげるとかも、なんかいらない、配慮かもしれないですが、でもやるっていうのは、まあ、ちょっとはプラスに走るのかなと自分は思うので、そういうのを結構やります。
なるほどね。なんか、そういう精神衛生みたいなのは、やっぱりパフォーマンスに本当に直結するんで、大事だなと思います。なるほど。それも、橋渡し役と。
そうですね。まあ、前職だと、橋渡しってもう、もろに橋渡しだったんです。
うん、うん。
そのシステム開発の面だと、基盤のチーム、サーバーとかを、うん、構築とか、今で言うとクラウドのベースを構築するとかのチームと、アプリを開発するチームってやっぱりきちんと分断されてやるんですけど、やっぱ基盤とアプリってどっかで結合もちろんしますし、
うん、うん。
で、そうなった時ってすごいよく喧嘩するんですよ。なんでかっていうと、お互いが自分のスケジュールを持っていて、お互いの立場でそれぞれ意見を押し付けるので、ここまでにこれがないと終わんないから早くしてみたいな感じになって、結構良くない空気にもなるし、すごいポジティブな、なんですかね、前進がないんですよ。なんですけど、意外と双方の立場を理解して、本当そこをどう思ってるかっていうのを伝えていくとか、妥協案って結構あると。
うんうん、落としどころ。
そうそうそう。で、意外とそこどうでもいいのになっていうところを、双方気にして、そこの妥協を提案せずにっていうのって結構あるあるで、うんうん、でそこをちょっとこういうのどうすかみたいなのをつなげるみたいなのができる人、なんかそこら辺が結構 PM としては重要なかなって思うんですね。で、結構分析の中でもそういうのあると思うんですよ。うん、で、分析だと結構 PM とメンバーで1対1みたいなのが、まあまあ多いとは思うんですけど、そこの間でももうそうですし、なんかお客さんとの間とかでもそうですし、データを連携してもらうとか。
わかる、その話しようと思いました、今。
なので、そう、意外と同じなんだよなと思ってて、双方の立場だけで、例えばそのお客さんのデータを出す部署と、実際にその分析を提供する部署って違うことって、まあまああると思うんです。で、データをくれないとか、データのカタログとか質問に答えてくれないから進まないんですみたいなんて別になんか正しそうな 言い訳というか理由なんだが、うん、もうちょっと解決の仕様ってやっぱあるとは思っていて、で、データを準備する側としても、モチベってないじゃないですか。うんうん、
インセンティブもないですよね。なんか、細かいこと聞いてくるな、つって。
そうなんです。まあ、めんどくさいんだとは思うんですよ。その辺をどう、和らげて、お客さんと、まあ、ワンチームにさせるかみたいなところを、しっかりこう、立場の配慮というか、これが一応難しいんですけど、うん、でもそこをどうつなげるかっていうのは非常に重要な観点かなと。うん。意外と、冷たい人ばっかりじゃないんで、
うんうん、
あったかい気持ちにお互いなれて、
はい、
やりやすくなります、
ね。なるほど。ちょっと話が逸れちゃうかもしれないんですけど、やっぱり実態としてプロジェクトマネージャーがそういうデータスチュワード業務みたいなのを担ってるのが、いろんなプロジェクトで走ってるんだなっていうのがすごく思って、なんか僕も結構データスチュワードっぽい業務やるんですけど、今みたいな話の。本当に橋渡し役ってそういう場面でめっちゃ求められるんですよっていう話を、はい、ちょうどしようと思ってたんで。そうですよね。
まさになんですよね。なんかあと、つなげるって、もう先にいろいろつなげる話ばっかりしちゃったんですけど、
うんうん、
なんでつなげるかっていうのって、結局自分でだけでは発揮できない領域をいろいろつないで、まあコラボして、なんかすごいイノベーションを起こすようなことをするためっていうのもやっぱ目的としてあると思ってて、仕事のために、進めるために最低限つなげるっていうのはもちろんなんですけど、つなげておくことで大きく膨らむっていうのは全然ある。と思うんです、
ね、はい、
でそれを結構メンバーによっては自分でできちゃう人ももちろんいっぱいいるし、
うんう
ん、なんですけど、つないであげることで、あの人と聞くっていうパスをつなげておくと、もう勝手にこう、どんどんプラスの価値を出してってくれるっていうのもよくあるので、うんうん、なんで、そういうとこ、損得感情というか、まあ、時間がないからとか、お互いそんなメリットないからとかじゃなくて、なんか乗り越えて、コラボして乗り越えたときに、どういう未来待ってるかみたいなのも含めて会話して、結構つなげるのも大事かなと思っています。
なるほどね。個別最適化みたいなのは結構いろんなところでもうすでにされてて、なんか我々自宅分析っていう立場で、うん、さらに勝ち出すってなったときに、なんか部署横断で何かやろうとか、そういう本当に橋渡し役になって全体最適をこう促進させるような、立場っていうのが結構求められる場面が最近多いなっていうのも感じていて、中にいると結構立場上やりづらい方とかも、外からの外圧で僕らが推進できる部分もあると思うので、コラボしてイノベーションみたいなところは、はい、すごく共感しました。
社内、お客さん内では言いづらいけど、
はい、
第三者目線で言ってほしいって言ってもらえる時が、うん、
あるありますよね。
あ、意外とそこでやっぱ大事だよなって改めて思うので、
うん、
あれも橋渡しなんだろうなと思
って。そうですね。なんか、お客さんの偉い人っていうかを一人捕まえて一対一で話すと、実は、みたいな感じで結構話してくれることがあるので、うん、そういう、なんか、そうか、そういうと根回しみたいなものになるのかな、なんかあんまり意識してなかったんですけれども、うん、大事ですよね。
意識的にわざとやるみたいな意味合いっていうよりかは、なんか単純にやりやすさとか、うん、価値出すって意味合いで結構やることが多い
ので、そうですね、必要な要素の一つで結果的にそうなってて、そっか、対外的に言うとそれが根回しなんだってなるんですけど、
そう、結果的に根回しになってるかもしれない。
はい。なるほど。
まあでもそうですよね。
ありがとうございます。
はい。で、ちょっとだけ、ごめんなさい、もう少しだけお話しすると、つなげるっていうか、橋渡しするって意味合いと少しだけずれるかもしれないですけど、うん、PM とメンバー間とか、メンバー間とかでも、結構、つながりを太くする工夫っていうのも最近やってて、
うん
うん、PM とメンバー間で言うと、みんなやってると思うんですけど、振り返りっていうタスクをもう明示的にちゃんと入れるっていうルールにしていて、で、振り返りって、一応、プロジェクトの中で、例えば3ヶ月間ごとには最低限やろうって言ってはいるんですけど、ここで振り返ると、自身がどうだったかって振り返りがやっぱ結構多く出てくるんですよ。うん、で、こういう時こうすればよかった、みたいなのが。で、なんですけど、それも大事で、もちろん出してもらうんですが、 そうじゃなくて、PM とメンバー間で、やりづらかった点っていうのを意識して出してほしいっていうのをお願いはしてて、で、仕事のやり方って結構、それぞれだと思うんですよ。で、アプローチの仕方とか、そういうのって、なんか PM からするとこれが正解だって思ってやっぱ言っちゃうなって自分も思ってるんですけど、意外とそれってメンバーの言う通りやった方が良かった点とかってやっぱあると思ってて、で、っていうのも含めて、例えばレビューの頻度とか、うん、なんか、あんなにチクチク毎日こう見なくても、大丈夫でしたよみたいなのって、やっぱ振り返ってみて気づけるところってあると思うんですよ。うん、で、まあなんか PM の絵の文句っていう感じになると関係性悪くなっちゃうんですけど、この時間だけ、1時間だけは、もう、どんな失礼を与えてもいいから、しっかりやりやすさ、仕事のやりやすさの、それこそ落としどころみたいなところを、PM とメンバー間ですり合わせようっていう話とかをよくやってるので、そこら辺の、なんですかね、機能的な、組織の中のこの機能的な進め方というか、そこら辺は、ルールとして入れてやってもらうようにして。
なるほどね。はい。
で、メンバー間でもちょっとあって、連絡番とか、気になったニュースを投稿する板とか、そういったのをちょっと準備していて。
はい。雑談見たみたいな。
あ、そうです、そうです、はいはい。で、雑談を促すっていう意識はあんまないんですけど、はい、で、それを朝会で絶対会話するっていうようにしているんですね。で、それって、朝会で、結構、ショートに15分でっていうミーティングとかあると思うんですけど、それも大事なんですが、仕事以外のことをメンバー同士で話す機会を提供するっていうのが結構大事だと思ってて、それこそメンバー同士のイノベーションすごい起こりやすいなって感じてるんですよ。で、連絡番って、今日早めに帰りますとかいうのももちろんあるんですけど、はい、で、それ言われるだけで、あ、早くしなきゃとか連絡があるんで、わかるんでいいんですけど、単純に、最近こんな取り組み、社内で始めてみましたとか、
うんうん、
最近この辺勉強してますとか言うだけでも、あ、私結構やってましたよとか、それが見つかりやすいと思うんですよ。
うんうん
うん、あとはニュース版も、今の業界のニュースとかを中心的に集めて、自由に投稿できるのをスラックのチャンネルとか作ったりするんですけど、でそこで、投稿し始めてて、で、結構メンバーとか、まあ、違う、チームじゃない方々も投稿してくれるとかあって、で、それを毎朝更新分だけ見て、世の中どうなってんだっていうのと、うん、少しだけディスカッションする。本当にちょっとショートですけど、なんかそういうのがあるだけでも、お客さんのミーティングの時とかに、あんなニュースありましたよねみたいな会話とかって全員ができるようになっているって結構強いと思ってて、で、そういった仕組みを作っておくとかも、それは結構大事な要素かなと思う。それも恥ずかしかなと思ってるので、その辺もやってたりしてますね。具体的なやり方として。
なるほど。確かに、なんか案件メンバー間とかって、すごいコンテキストがめちゃくちゃ共有されてるから、1個のニュースを渡しただけですごいメッセージが伝わるので、コミュニケーション取りやすいですよねって思いますね。
うん、
ですし、中道さんのプロジェクトの方から結構、社内案件っていうか、面白い企画がちょくちょく出てる印象があって、なんかそういうのの積み重ねで、ああいうアウトプットが出てくるんだっていうのも、はい、思いました。
うん、単純にメンバーの方々が優秀だからっていうのは普通にあると思ってはいるんですけど、うんうんうん、メンバー間のそういう会話をしていいっていう空気感は、一応ちょっとは今日できてんじゃないかとは、自負していて、はい。その辺はいろいろ発信っていうか、コラボして何か社内還元とかは、ちょっと多めなプロジェクトかなとも思ってるので、確かにちょっと出てくれてるのかなとは信じてます。
そうですよね。この間の会社の全体会議も、なんか中道さんのプロジェクトの人たちが全く別の企画で全員出てて、ああ、面白いなと思いながら言ってたんで、
はい。確かに。あれも、こういう会話の時に
出てました、ね。うん。ああ、なるほどね。はい、
うん。
ちょっと話戻っちゃうんですけれども、振り返りの、うん観点で PM が結構フィードバックもらうっていう機会がなかなかないと思うので、明示的にそれを作るっていうのはすごい良いなと思ったのと、仮に PM のやり方が正しかったとして、メンバーがそれを納得しなかった時に、メンバーから僕こう思うんですよって 言ってくれたら、DM は、いや、あなたの意見はこういう部分で正しいけれども、実はこういう意図があって、こうだよねってなったら、なんか、やることは変わってないのに、お互いすごいスッキリして仕事を進められるなと思ったんで、なんか、そういう意味でも、こう、振り返りが、PM メンバー間であるの、すごいいいなと思いました。
あ、非常にそう思う。
うん。
なんか、とはいえ、ちょっと気になるのが、
はいはい。
やっぱ直接言いづらくないっていうのは、いるんじゃないかなと思っていて、
なるほど、なるほど。
で、一部は言わないけど、ここは言えるみたいなってあると思うんですよ。
はい、はい。
で、それはすり合わせができるんです、非常によくて。
うん、うん。
一部の部分ってまだ残るから、そこについては、定期的に匿名のアンケートを、チームとしては取るようにしてて、
はい、はい。
何でも書いていいよって名前わかんないからっていうのは、はい。その辺はフォローは、できる環境は一応提供するっていうのは、意識したり。
確かに10人もいれば、まあ、特定されちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、ある程度の匿名性は保たれなくもないくらいの人数規模ですもんね。
そうです。もうちょっと人数が少ないとやっぱ厳しいですけど、ね、
うん、
それはもう第三者からワンオンワンするとか、そういった機会を作るとか、別のやり方になると思いますけど、
うんうん。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ラスト3つ目いきますか。
はい。3つ目は、ちょこちょこ感じたかもしれないんですけど、笑いを大切にするっていうところですね。
はい。
で、これ、昔、出せてもらったドアーズの記事とかでも、
うん、
書いたりするんですけど、PM っていうよりかは、まあ、自分個人、私個人として、社会人として大事だと思っていることですね。
うん、
で、笑いって、もう全てをイノベーションにくっつけちゃうようで、なんか恥ずかしいんですけど、うん、笑いがイノベーションを生むって思っていて、
うんうん、
すごい冷たい空気の中で、ポジティブな意見ってそんな出ないと思ってて、うん、そもそも仕事楽しんでやろうぜっていうのが結構根幹にあるんですね。
うんうん、
で、嫌な仕事って絶対あるんですけど、めんどくせえって思うとこあって、なんですけど、なんか楽しいことにつながる仕事だった自分はすごいポジティブだと思ってて、ちょっと嫌な仕事でも、なんか笑い合えるようなやり方とか、環境とか空気感とか、お客さんとの関係性とか、そういうのって結構大事だと思う。やっぱ人間対人間なんで、この辺をなんかいいようなものにしたいなと思ってるのが、ね、です。ミーティングで笑いがない時って、実は結構自分は落ち込んでいて、超重要な、とか、あと、まあ、まあまあ、すごく上の方が来られるとか、
はいはい、
そういうのはさすがに自分で笑いをこう、何かするとかは、やっぱ未熟でできないっていうところがあるんですけど、うん、ある程度のミーティング、まあ、現場担当者団とか、そういったところのミーティングでは、なんかちょっと笑いが起きずに静まり返って終わるっていうのが結構自分は、たまにもちろんあるんですけど、
うんうん、
落ち込んでます。
なるほどね。確かに。ハイプレッシャーの中でクリエイティブなアイデアって絶対出てこないと思うんで、うん、そういう、こう、柔らかい空気みたいなのが、時に求められると思うし、
うん、
ミーティングも緩急というかメリハリというか、しっかり話すとこ話して、
ね、
ちょっとこう、一旦落ち着いてみたいなのが大事だと思うんで。
そうですね。なんか暗実仮想っていうかこう、もしもなんだったらみたいな会話って、冗談めいてません。今、我々この立場だからできないんだけど、
うん、ああ、なるほどね。
例えば、
はいはい、
ここの壁を突破したとしたら、どうなりますみたいな会話ってワクワクするじゃないですか。
うんうんうん。
で、もしもにもしもを重ねて会話していくと、まあ、むちゃくちゃになるんですけど、でも、いや、それこそ自分はイノベーション生まれると思ってて、
うんうん、
すごい面白い発想出てくるし、で、行き着いた先で現実に落としてみたら意外といけんじゃないみたいなんて、思ったよりあるなと思うんですよ、
はいはい。
で、達成する価値が妄想に妄想を重ねて出た価値が、非常に素晴らしくて、で、その突破する壁が、なんかなって思ってた部分だったとしても、
うんうん、
後から見てみると、意外とちょっと上司に相談したらいけんじゃないみたいなって、こう、目指す先の素晴らしさを捉えた時には、やる気が出て、案外簡単に突破できたりするっていうのも、最近すごい感じてて、
うんうん。
で、その辺も含めて、なので、最初からこう壁にぶつかって、やれないからっていうのじゃなくて、こう、笑いっていうか、ちょっとポジティブにこう楽しんで意見を言い合える関係性まで作れてると、すごい、まあ、メンバーともクライアントともですね、 やりやすいなと思ってるので、その、クライアントを笑わせるっていうのもすごい自分の中では大事に考えてますし、チームを笑わせるとか、笑い合うチームを作るとかも、すごい重要な観点だなと思って、常にやってますね。
なるほど。今の、もしもとか半日仮想の下りは、こう、先入観をいかに取っ払うかみたいな話でもあると思うんですけど、やっぱ、すごいいいなと思ったのが、PM やってると、こう、リスクヘッジ的に自分が今までやったことある技術とかで解決できないかなって一瞬考えちゃうことがあるんですけれども、なんか、本来やることは何を達成したくて、そのためにどんな手段を取るかっていう発想じゃなきゃいけないのに、ちょっとこう、手段マターになってしまってる時がたまにあって、でも、そこにもしもこうだったらっていうことを言うと、しかも意外とそのもしもが、取っ払える大した壁じゃなかったみたいなくだりって結構、自分仕事やってても確かになって思うし。
ありますよね。
うん。なら技術的なことだったら、ブレインパッドの中だったら、誰か一人引っ張ってこれば、引っ張って聞いてこれば解決という話なんで。
そう
ですよね。そっか、すごい、はい。いいなと思いました。今話聞いてて。
結構発想、自分は結構アイデアマンだと勝手に思ってるんですけど、もアイデアマンな理由が、まあ、結構無茶な妄想をするっていうのがあるからなんですけど、でも、レビューとかしてても、やり方が、なんていうんですかね、お客さんから言われた要望通りに、ものを書くって結構あると思うんですよ。で、結構それを、自分は崩して一回考えてみてほしいなって思ってて、それこそ本質的な部分をちゃんとお客さんが言ってくれてるかっていうと、まあ、ちょっと遠いところが言ってしまうっていうのは結構よくあると思うんですよ。なので、本質を捉えるっていう意味合い、まあ、の手段の一つとしても、いや、例えばね、とか、もしもこれじゃなくて、こっちだったら、できないんですかねみたいなのとかを結構レビューで聞いたりするんですよ。
うんうん。
で、多分メンバーからすると、そんなできねえよって思いながら、なんだそれって思いながらこう聞いてるかもしれないんですけど、
うん、
でも一回考えてみて、いや、こういう時ってどうなります？いや、こうなんでこう無理っすね。で、会話ができるだけでも、なんかこう、なんですかね、道が合ってるんだ。その道が合ってるんだってわかるので、結構、なんですかね、10回に2回ぐらいは、やっぱ当たるんですよ。他の道を提案したときに、あ、そっち考えてなかったっすね、みたいなとか、わかんないっすねって。で、それもちょっとぶつけてみましょうって話をしたら、意外とやっぱそっちが刺さるとか。
うんうん、
で、それが結構価値になって、ブレインパッドさんのこう解決策って良かったですみたいなんて、たまに言ってくれるっていうところも繋がるっていうのもあるので、結構馬鹿にできないとこかなって自分は思う。
なるほど。
レビューの時にまあまあ冗談的な指摘とかを無邪気に言う時は結構多いですね。
なるほど。でも確かに僕も社内レビュー受ける立場になって、なんか、そう言われたときに、いや、それはこここいりで無理っすねって一回言っちゃうことがあるんですけれども、なんかそのレビュー終わって、ふと考えてみて、あれ、なんか意外とこうこうこうでいけるんじゃないかみたいな、
ありますよね。
自分が先入観にとらわれてたことをそこでやっと認知できるんで、あ、そうですね。そういう意見はありがたいですね、本当に。
個人的には、別に求めないですけど、
はい。
メンバーとしては、例えばそう、もしもこうだったらって言われたら、乗っかって一回考えてほしいなって思うんですね。なので、やっぱ変なこと言われると、レビューの時って、なんていうんですか、自分が作ってきた理論というか、
わかる。
詰めてきたところに、
はい。
やっぱそこって矛盾と捉えて、いかに説得するかってやっぱ考えると思うんですけど、
はい。
あ、その場合って、こういけるかもしれないですね。こうかもしれないですね。って、どんどん自分で説をつないでって、ただ、どっかで引っかかってやっぱ違いますね。ってなったら、なんか考え切れてると思ってて。でも、それでも意外と反対意見が出ずにそのまままっすぐ行くことってやっぱ自分の中でもあるじゃないですか。それが今、浅野さんのおっしゃったことだと思ってて。
なるほど。
一回受け入れてみるというか、違い、 を見つかった時とかって、すごい楽しんだ方がいいのかなって自分は思ってて、ちょっとだけ違う話にちょっと繋がっちゃうんですけど、違いが分かった時って自分は最近意識し始めてるんですけど、笑うようにしてるんですよ。あ、そう考えんのか、みたいな。ちょっと嬉しくなるような、その意識的に持つようにしてて、最近。違いを楽しむというか、自分と思ってることと違うなって言われた時に、とりあえずは一旦そこの話に乗って考えてみて、ちょっと違いを楽しんでみて、それから考えてみるっていうのは、最近は自分は好きなので、っていうのも結構いいのかなって思ってます。
なるほど。いや、なんか、素直さとか誠実さみたいなのって、すごい、なんか自分に還元されるんで、ひねくれずに、素直にいなきゃなって、本当に思いますね。いろんな場面で。じゃあ、最後に私から一個だけなんですけど、なんか私は中道さんって、すごいピンボック第6版とか、品質やみたいなイメージがすごいあるんですよ。社内の記事でもたくさんそういうの書かれてるんで。だったんで、これ3つのうち、いつピンボックの話が来るんやろうなと思ってワクワクしてたんですけれども、今回は、意外と、それはあくまで、こう、要素の一つでしかなかったっていうのがわかりました。
し忘れました。でも、なんか、確かに、手段の一つかもしれないですね。すごい今回考えたんですよ。その三つって言われて、考えていくと、三つどころじゃないものが出てきて、どれ削ろうって思って、最初に、
そうなりますよね。
そうなんですよ。最初に考えた三つが今言ってる三つなんですけど、いろんな他のやつを考えて捨ててった結果、やっぱここに戻ってきたんで。
なるほど。
でも、そのピンボック、そうですね。私、まあ今、ピンボックって第7版まで出てますけど、それも読みましたが、ピンボック第6版等というか、第6版が大好きな、なので、
そのイメージですもん、本当に。
もう、皆さんに押し付けてるかのように言いますね。なんか、ことあるごとに、まあ、すごいシンプルな使い方というか、だと、10の知識エリアとかよく、あって、統合管理から始まって、ステークホルダーまでの10個。個人的には、トスタコヒジコリチョスって覚えてるんですけど、その呪文を、トスタコヒジコリチョスっていう呪文を、プロジェクトのレビューとか、分析を設計するときとかに、絶対唱えてるんですよ、心の中で。ちょっと無言になってるとき、大体唱えてます。
なるほど。
漏れがないかなとか考えれるんですよね。観点として。スコープの観点だったら、みたいな。そこら辺って、なんで今回入れなかったかっていうと、確かに言い忘れたんですけど、橋渡しするとか、そういった時に使ってて、で、橋渡しするときも、なんですかね、分析設計を書くとき、で、書いてお客さんに説明するときって、まあ、言ったらそれもちょっとした橋渡しだと思ってて、で、その時に、観点として漏れないかとか、で、漏れることで、まあ、お客さんの都合を考えるとかももちろんそうなんですけど、10の知識エリアに沿った内容の観点で漏れていることで、何か手戻りを発生させてしまうとか、そういったことがないように、この辺の観点でいつも見てて、なんで結構、ピンボック第6版は自分にとっていつもハマっている大好きな内容なんですね。
なるほど。ありがとうございます。か、なんか、多分、こう、種類的には、ミーシーとか、ロジックツリーとかの、フレームワークの一つみたいな考えなんだなと思って、それのピンボック第6版の10の知識エリアがめちゃくちゃ強力だから、お気に入りというか、の道具として使ってるんだなっていう位置づ
そう
け
です
が
ね。
わかりました。
でも本当に、前職の時からずっと言い続けてますね。
もう、身に染みてますね。
そうですね。プロジェクトを回す上でも、トスタコヒジコリチョスはいろんな人に言ってるんですけど、未だに一緒に唱えてくれる人がいないので、ぜひ唱えてみてください。
ドスタコヒジョス、リチョス。
ヒジコリチョス。
ヒジコリチョス。
ですね。統合管理、スコープ管理とかの頭を、頭文字取ってるだけです
な
ね。
るほど、なるほど。統合、スコープ、スケジュール、コスト、品質、資源、コミュニケーション、リスク、調達、ステークホルダーですね。
です。まあ、最初のスケジュールのところをタイムと呼んでるんですけど、
なるほど。
スが 多いんで、やたらと。
はいはいはい。あ、そういうこと
ス
です
コー
ね。
プ、スケジュール、ステークホルダーと多いんで、タイムにしてるんですけど、調達とかめったに出ないんですけどね、その現場の PM とかなると。でも、例えば PC の準備とか、あとは人の関連で、うちのアサインとか、お客さんのアサインとか含めて、意外とやっぱ漏れるので、調達とかも大事だった。
なるほど。じゃあ、今日はこんなところで、分析 PM3 エッセンシャルズというところで中道さんにお伺いしてきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。